こんにちは、トミトです。花粉症がもうだいぶ終わりかなっていうぐらいの時期にようやくなってきたんですけど、去年は4月に入った時にはもう薬を飲まなくても大丈夫かなっていうような感じだったんですけど、今年はちょっと去年よりは長いような気がね、少し2週間ぐらいしてますけど、結局薬は今年も、2月の下旬ぐらいから飲んで、で、いつも、アレルビっていう薬を Amazon で買って、50何錠のやつを買ってですね、で、1日2錠かな?だと思うんですけど、飲んで、どっちだっけかな?1回に2錠だったから1日に2錠朝昼だったかな、ちょっとそんな感じなんですけど、だけどこの薬がまあずっとここ何年か3年とか飲んできていたんですけど、あんまり効いてないような気がして、で近くにっていうか、まあ街中ですけど、処方箋がなくても一部の処方薬が買えるっていうね、もちろん合法ですよ、なんですけど、そういうお店があって、今の時期のその花粉症アレルギー用のいろんなね薬が買えるっていうところがあってですね、でそこで、まあ、今年はちょっとなんか付け足しで買おうかなと思ったんですけど、飲み薬はそのアレルビっていうのがまあ効いてんのか効いてないのかよくわかんないんですけど、とりあえず今年買った分があったので、まあそれを飲んで、点鼻薬と、あと目薬が欲しいなと思ってね、そこに行ったんですよ。で、今こういうのを飲んでて、っていうような話をしたときに、あんまりそのアレルビっていう薬が、強い、効き目が弱いっていうふうにね、言われて、あ、やっぱそうなんだと思ってね、薬剤師の人も言ってて。で、その時に、結局飲み薬は、特に追加せず、ですね、追加しなかったです。その代わりにオロパタジンっていう目薬を買って、それがすごい良かったんですよね。それは予防的に毎日2回だか3回だか朝昼晩みたいな感じで目薬をさしていくんですけど、それをしたら結構かゆみが全然出なくなって、本当に効いたなっていう感じだったんでね。目薬に関してはオロパタジンですね。で、薬飲む方の薬は特に変えず、そのアレルビっていうのをね、ずっと飲んできてたんですけど、点鼻薬をなんか買おうと思って、さっきのその薬屋で買ったやつが、点鼻薬が2種類あってですね、コールタイジンっていうやつがあるんですけど、それが本当にひどい時に使うっていうやつなんですよね。で、それが血管収縮剤みたいなのが入ってるんで、例えばもう鼻が詰まっちゃってどうしようもないっていう時にすると、嘘のように治るっていうね、だけどまた同じ症状が出るっていうことなんで、完全な解決にはならないんですけど、一応それ保険で持っておこうって感じで一回買ったんですけど、結局それはまだ使ってないですね。夜にもうなんか鼻をかんでも全然鼻が通らないみたいな感じで寝られないみたいな時があったりするので、まあその時のために買ったっていう感じですね。だから毎日常用するようなやつじゃないんですよね。とりあえずだから保険でそれを一個、オロパタジンが目薬か、なんて言ったっけ、今コール大臣を買って、で、だけどやっぱりちょっと普段用の薬っていうのも買えばよかったかなとかちょっと思った時に、薬局でも買えるナザールっていう点鼻薬ですね。ナザール AR っていう方、ナザールの点鼻薬っていうのは2種類あって、1個が今言ったみたいなその血管収縮剤、 なんですね。だからこれを、普段の毎日使う点鼻薬として使ってると、ちょっと良くないよって言われてるんですね。だからナザールのことを調べると、ナザールはやばいみたいな、良くないみたいな風に出てくるんですけど、それはナザールが悪いわけじゃなくて、そういう使い方をしてると違うよっていうことなんですね。ナザールっていう名前で全然違う点鼻薬で2種類あるので、ナザールっていうのと、ナザールスプレーかなっていうのと、ナザール AR っていうやつがあって、僕が買い足したのは AR っていう方ですね。それは、飲み薬のように、朝と、夕方とかに、基本的にはやっていく予防で、今は4月ぐらいになってからそれを、飲み薬に変えてやってるんですけど、もう全然よくって、それで。もう収まったのか、それのおかげでいいのか、ちょっとわかんないですけど。だから、まあ、来年からは、目薬のオルパタジンと、それからナザールの AR、これでいけるんじゃないかなっていう。飲み薬の場合は、あんまり効いてないっぽいんで、眠くはならないからいいんですけど。まあそんな感じですね。っていう感じで、今年は、その薬屋、なんていうの店だっけかな、静岡にあるんですけど、ひらがな3文字の薬局で、かなで薬局ね、っていうところがあって、もそこのおかげで、なんとかね、そんなにひどくならずに終われそうかなって、まあ、目がすごい痒い時とか、まあ、休みの日とか一日中鼻かんでたなみたいな日も2日か3日あったりしましたけど、まあそのぐらいでね、済んだんでね、よかったかなと思いますけど、今日はまず、今日はそんなに、なんだろうな、メインの話があるってわけじゃないんですけど、いろんな話がちょこちょこあるんですが、まずこの間、前回にアートセット4っていうiPad 用の手書きの、絵を描くアプリが、あって、で、これが、今までいろいろ僕、ノートアプリがメインですけど、手書きのアプリっていうのは。だけど、プロクリエイトとかも、買って使ってたりして、ちょっと絵を描くっていう用途が、メインなんだけど、ちょっとその画像を作ったりとか、あとは文字を書くためのアプリとして、そのノートアプリじゃないお絵描き系の手書きアプリっていうのを、使っていたりするんですけど、そのアートセット4っていうアプリが、その実際の絵の具というか、そのいろんな、ツール、画材、それをかなりリアルに再現したような質感の、ものなんですけど、そのね、アプリがすごい良かったんですよ。で、無料でも使えるんですけど、無料だと、ブラシ、ペン、いろんなペンの、サイズだったりとか、細かい設定っていうのがいじれないんですね。あと、もっとたくさんツールがあるんですけど、ほとんどはロックされていて使えない状態なんですよ。だけど、まあ、無料版でも、いくつかの、ツールと、色は全部使えるんで、使えるし、それから書き出しもできるし、キャンバスのサイズ、解像度もいくつかあって、ちゃんと選べるんで、まあいろんなその画材をフルに使っていろんなこう多彩な表現をしたいっていうと、ちょっとその無料版だと足りないんですけど、動作チェックもちゃんとできて、それで気に入ったらフル機能を使うっていう風になるんですけど、それがサブスクじゃなくて買い切りだったんですね。で、2000円だったんですよ。昔はもうちょっと安かったみたいですけど、やっぱり為替の影響 だと思うんですけど、日本の場合は特に。今2000円でね、これ以上上がったら嫌だなと思って、まあ2000円ってちょっと、割と高めではあるけど、サブスクに比べたらいいなというのと、絵は全然描かないけど、文字を書いてなんかするっていう用途でも、ちょっとこれは書いててすごく気持ちいいというか、その、かつてない感覚だったんで、ちょっとこれは、絵は描かないけど、文字書く用途でね、文字を書くためのペンで合いそうなのっていうのが、3個か4個ぐらいしかないんだけど、プロクリエイターの方がもっとあるんですよね。だけど、それでも、その3本か4本でも、色がたくさん使えるし、その、線の質感が、他のアプリにはなかった、僕が今まで見た、使った中でも、全然なかったんで、油絵の、その、油彩のね、やつとか、まあ、あと万年筆ですね。万年筆、ボールペン、それから、ファインラインっていうペンなんだけど、なんて言ったらいいのかな、極細の、水性っぽいペンのやつがあるんですけど、その3つがすごく良くて今までにない感じだったんで、ちょっとこれはただ書いてるだけでも楽しいなと思ったんで、2000円でね、アプリ内課金したんです。だけどね、1週間まだ経ってないんですけど、実は返金処理をお願いして、今日受理されて戻ってきました、2000円。で、なんでかっていうと、致命的だなっていう思うバグがあったんですよ。それはね、何かっていうと、書いたものが、その、なんていうの、自分のその、書いたものがギャラリーって言って、まあ、アプリを開いた時に、そのギャラリーっていう、サムネイルで、自分の書いたものがバーッとこう、並んでる画面があるんですけど、そのギャラリーのところで、自分のその、書いたものが、消えちゃってるっていうことが何回もあって、まだ1週間経ってないんですけど、なんか真っ白になってるんですよ。そのキャンバスが。で、もちろん開けないし、で、なんかその使ってる時にも真っ白に消えちゃってはいないんだけど、開けないっていうバグが発生するんですよね。で、こんなことをやっていて、さらにはそのツールがいろいろあるって言ったじゃないですか、その、絵を描くいろんなブラシ、ペンで、これをその自分のその使いたい感じに設定をね、いろいろ変えることができるんですよ。万年筆とかだったら、そのインクのフロー、あと線の太さ、サイズ、それから線の不透明度だったりとか、あとはかすれ具合とかね、まあ、いくつかあるんですけど、そういうのを自分のそのこのペンは、このブラシはこんな感じで使いたいっていうのを、まあ、特に僕の場合は万年筆とか、ボールペンのとことか、文字を書く系で使っていたので、そのペンのね、設定をいろいろ変えていたんですけど、そのアプリの中のその、今言ったバグですね、開けなくなったり消えたりすると、そこの設定も、リセットされちゃうんですよ。で、その、なんていうの、キャンバス開いた時にツールを、自分が使いたいツールを、そのサイドバーみたいなところに置いていくんですね。だからよく使うもの、サイズ変更とか、あとはよく使うペンとか、色とかね。そういうのを、端っこにこう置いていって、自分のそのワークスペースみたいな感じで作っていけるんですけど、これが、アプリがそのバグってというかなんか、書いたものが消えちゃってっていう風になると、そこもリセットされちゃう時があって、ちょっとこれではね、2000円払って普通に使っていくには無理だなっていうことでね、やめました。で、App Store のレビュー欄見ると、結構その、リアルな質感だったりとか、書き心地がいいっていうレビューが多いんだけど、同じようになってる人いないのかなと思って、星が低い方とか見てたんですけど、やっぱり同じようになってる人がいてね。で、その方は、時間かけて描いた絵が真っ白になって消えちゃって戻ってこないっていう。最悪ですよね。なんでそんな風になっちゃうのかなっていう。で、普通そういうのって、こういうアプリだから、アップデートが来て、 まあ、治るっていうことが大体じゃないですか。自分がその買ったタイミングでちょっとその良くないバグが出ちゃってる時で、ちょっとすれば大体のものっていうのは、そういうものは治ってくるのが普通だと思うんですけど、ただね、これのね、アップデート履歴を見ると、前回のアップデートが5ヶ月前で、その前が9ヶ月前なんですよ。だから4、5ヶ月待たないと来ないのかって思っちゃうと、これを今2000円で買って、持ってるっていうのはちょっと無理かなっていう。で、他のアプリもいろいろやってるような、何その開発会社だったらいいと思うんだけど、なんか他のアプリってもう一個ぐらいしかないし、なんかちゃんとこの会社動いてんのかなって思っちゃうんですよね。で、アプリのものって大体どこもそうだけど、まあ Google みたいにすぐ作ってはやめるみたいなところが、とりあえず置いといて、Apple とかみたいな、ちゃんと、継続してやっていくようなところ、まあ OS もあってっていうのだから、Apple 製のものがあれば一番 iPad で使うには、信用できるかなっていうものが、多いんですけど、その他にも僕が今使ってるようなノートアプリ、まあさっき言った Procreate もそうだけど、それからGoodNotes か。GoodNotes 5とか、Notability とかね。有名なものっていうのが、長くやってきていて、まあ、バージョンアップもちゃんとあったりとかして、まあ、そもそも安定して使えてるっていうことでね、課金しても大丈夫だなっていう感じはするんだけど、このね、これだけの、致命的な、作ったものが消えるっていうね、こういう致命的なバグがあって、で、ツールの設定も消えちゃって、なのにアップデートが、頻度がね、なんていうの、長い、なかなかまめにされてないっていうことで、もしこのまま来なかったらと思ったらね、ちょっと一回様子見ようっていうか、やめさせてもらおうと思って、まあすごい良かったんだけど、返金処理をしてもらいました。でね、返金処理をしてもね、使えるんです、そのまんま。ただ、このアプリを今端末から削除してインストールすると、まあ無料版として使うことになるんで、ロックされた状態ですね、いろんなツールが。あとは、アップデートが、アップデートはできるのかな？アップデートしちゃうと無料版に戻っちゃうという感じなんで、このまま使うんだったら、もうこのバージョンをそのまま使うっていう感じかな。なんで、ちょっとね、かなり気に入って、2000円、ちょっと考えたけど、絵を描かないし、描けないし、だけどこれって完全に絵を描く、人が、使いこなせるアプリだよなっていう。プロクリエイトも基本的にはそうなんだけど、プロクリエイトの場合は PDF が読み込めたり、そのページ1ページごとこうめくれるっていう機能があったりとか、それとかあと、まあ、画像編集として、なんだろうな、Photoshop みたいな感じ。Photoshop に比べたら全然機能は違うんだけど、それでも結構、まあ、かなり僕はいろいろ、このプロクリエイターで絵は描けないけど、まあ、画像をいろいろこう作ったりとかしてきていて、今もそうなんだけど。だから、そういう感じでね、やってきているんですけど、このアートセット4に関しては、プロクリエイターに比べると画像編集っていうことに関しては、ちょっと違う。本当にだから、アナログな感じの質感で、ものを描く、特に絵を描くっていうようなものなんですけど、だから僕の場合、まあ、絵を描くっていうんじゃなくてまだ良かったなっていう感じがしますけど、絵が描けた方が絶対楽しいんだけど、絵を描いてたら消されてたわけだからね。僕の場合、まあ文字だけだから、まあ消えちゃってもまあなんてことはないんだけど、 絵を描いてて消されちゃった人は本当にたまらないよなと思いますね。だから本当にいい、その手書きアプリとしてはその質感は本当に今までに見たことないようなやつで、特にその万年筆とかさっきから言ってる、ファインラインとか、あとはまあサインペンもそうですけど、それからボールペン、この辺はねすごくね、その紙にちょっとにじむ感じとか、特に万年筆なんかそうですけど、すごく良くて、で書き心地も良くて、あのアップルペンシルと iPad で書くっていう時にはどうしても滑るので、普通に iPad でメモみたいなねアプリに書くっていうと大体下手になると思います。紙と普通にボールペンとかで書くのに比べると滑るから、どうしてもすごくそういう感じの字になると思うんですけど、そこら辺の補正具合とかが、もう最初からどのペン使ってもすごく良くて、だから抜群に良かったんですけどね、ちょっとやはり致命的だなと思って、気に入って課金はしたんですけど、アップデートもいつ来るのか分かんないんで、ちょっとやめちゃいました。だからもしこれがね、良くなって安定したら、また買うかもしれないですね。でも今のところだからまだ、返金処理はしたけど、有料版として今まだ使えてるんでね、アップデートしない限りはこのバージョンのままいけると思うんで、しばらくこのまま様子を見て、まあ、どうなっていくかですかね、これが。っていう感じです。あと、全然違う話になるんですけど、キャッシュレスの話ですけど、僕、このポッドキャストで、よくキャッシュレスの話をしてますけど、Google ウォレットの仕様が変更になったっていうのが、なんか Twitter に流れていまして、何があったんだかと思ったら、ロック解除が必要になったっていうことですね。今までは、まあ、これは自分でその設定ができるんだけど、ロック解除をしなくても、少額の決済だったら、そのまま画面つけなくても、タッチすれば支払いができる。っていうね、仕様だったんですけど、この数日前ぐらいかな、に、その Google ウォレットの仕様が変更になって、ロック解除をしないと、タッチ決済ができませんよっていう風になったんですね。僕はその方が安心だなっていうの、2月に前に使ってた携帯をなくして、まあ、どこに行ったかわかんないんですけど、まあそれが使われた形跡がないんで多分大丈夫だと思うんですが、その方がねやはり安心ですね。でこれが困るっていう人が結構いて、そのツイッターのやつを見てたら、だからロック解除なしでも使ってた人結構いるんだと思ってね。僕はでも多分前のやつでもロック解除ありにしてたような気がします。そうですね、ロック解除をしないとタッチしても支払いができちゃうってことは誰でも使えちゃうんで、まあ本当にちょっとした買い物とかはそれが、解除しなくても使えるっていう方が便利だけど、ただね iPhone に比べたら全然楽です。これは端末にもよるけど、僕が今使ってる Galaxy は画面内指紋認証があるので、まあ、マスクしてても、画面内指紋認証で、ロック解除してその状態だったら、いつでもタッチできるんですね。タッチして支払いができるので、 iPhone の場合はその直前に顔の前に持ってこないといけない、あの顔の前に持ってくるっていうのがちょっとね、なんかスムーズじゃないっていうか、だから僕は好きじゃないんですけど、まあだけど、そうだからね、ロック解除が必要になったとはいえ、まあ今までもそれでやってたので特に僕的には問題ない。で、スイカとか交通系のやつに関してはロック解除しなくても使えるっていうのはね、Apple の Apple Pay でいうエクスプレスカードだっけ、それに設定しとけば使えるってやつですね。まあだからスイカとかはそのまんま ロック解除しなくても使えるっていうね。だけどまあこれに関しても、まあ落とした時に、使われちゃうっていうのがあるので、まあ画面内指紋認証でロック解除しとくだけだから、その方が僕はどっちにしろ安心かなっていう気がしますけど。だから急にいつもはそのロック解除しないで使ってた人が急に使えなくなっちゃってたっていうところでちょっと混乱があったみたいですけど、ね、だからまあツイッターにそういうのが来てたのかなって感じですけど。で、それに伴ってですね、気がついたことがあって、僕、スイカはほぼ使うことがないんですけど、一応 iPhone とか Apple Watch には入れて、いたりするんですね。で、Galaxy の方には今までは、一回入れた気かな、だけどめんどくさいなと思ってやめたんですよ。それはなんでかっていうと、チャージしなきゃいけないわけじゃないですか。で、チャージするのに iPhone の方は Apple Pay から、スイカにチャージが、できるんですよ。なので、スイカの方にクレジットカードを登録するっていうことをしなくて済むんですね。それがすごくいいなと思って、カード情報を、JR の、そのスイカの方に保存しなくていいっていう方が安心じゃないですか。だからね、スイカを使うときは、まあ、iPhone で使っていたんですけど。で、Google Pay でチャージができないのと思っていたんですけど、それが残念だなと思ってたんですね。なんだっけ、モバイルスイカのアプリに、そのスイカを作って、ギャラクシーでね。iPhone でもそうですけど、iPhone の場合は、そのモバイルスイカのアプリでチャージするっていう時に、そのチャージを Apple Pay からのチャージっていうのができたんですけど、ギャラクシーの方はできなかったんですよ。で、なんかできないのかなと思って、ちょっと調べたかなんかしてたら、iPhone の方とは、やり方が違ってたっていうだけなんですね。で、Suica をまず、ちゃんと、アプリで、Galaxy の方も、バーチャルカードっていうの、それを作ります。で、作ってある状態で、その Suica を、Google ウォレットに入れます。そうすると、Google Pay でそのスイカにチャージができるっていうのがあってですね。で、しかも、これがまた iPhone より良かったんですけど、結果的には。何がいいかっていうと、iPhone の方が最低のチャージ金額が500円からです。で、1000円を超えると、1円単位で、まあ、例えば、1258円。あと、チャージして使い切りたいみたいな時に、ぴったりチャージするっていうことができるんだけど。だけどね、Galaxy の場合、まあ、Android の場合って言っていいのかな、Google Pay の場合か。そこに Google Pay に、まず Suica を、登録します。Google Pay に。そうしたら、その Google Pay で、自分の Google Pay に登録してる、クレジットカードから、Google Pay でチャージっていうのができるんですね。ちょっとこのややこしいんだけど言ってる言葉が。Google Pay から、スイカにチャージっていうのができるんですけど、これが iPhone の場合は500円からって言ったんですけど、そうじゃなくて、1円単位からチャージできるんですね。なので、まあ駐輪場に止めて、時間が過ぎちゃった。110円必要だっていう時、現金持ってません。っていう時に110円だけチャージしてピッてやれば、できるんですね。だから Google Pay からチャージしてできるっていうことができたんで、これで僕はもうスイカをも使う時も Galaxy で使うようになりそうですね。すっごい使いやすくなりましたね。これいつからできたのかなと思って、多分でも何年か前からできたんじゃないっていう気がします。だからね、その iPhone で最初にスイカを、モバイルスイカを使った、経験があったので、携帯でスイカにチャージするには、モバイルスイカのアプリから、チャージするときに Apple Pay なり Google Pay を使ってチャージっていうのだと思ってたんですけど、Galaxy、まあ Android の場合はモバイルスイカからじゃなくて Google Pay の方にスイカを登録した状態にすれば、Google Pay でスイカにチャージができるっていうことが分かったのがね、すごい収穫というか発見というか、今まで知らなかったんですけど、すごい良かったです。だからね、その iPhone の方が支払いっていいのは、その Google Pay からチャージとか、Google Pay で、あ、Google Pay じゃない、Apple Pay からチャージとか、Apple Pay で支払いっていうのができるアプリとか、ウェブのサービスとかがあったりするんですよね。それがいいなって、思ってたんですけど、Google Pay からチャージとか支払いってあまりやったことがなかったんで。だけどね、それをやり始めたら、マクドナルドのモバイル、なんだっけ、モバイルオーダー、最近マックに全然行ってないんでちょっと忘れちゃいましたけど、モバイルオーダーも実は Google Pay からできるっぽいですね。この間ちょっと見てたらできるっぽかったので、だからこれができるとマックのアプリにクレジットカードを登録しなくてもいいってことね。あと iPhone の方で Apple Pay からのチャージができたのはスタバのアプリですね。これももしかしたら Google Pay でチャージってできるのかなと思いますけど、まだやってないんでわかんないですけど、これはアプリとかサービスごとによるので何とも言えないですけど、スタバもね全然行かなくなっちゃいましたね。紙ストローになってから行かなくなりました。全然みんなよく飲んでるなと思いますけど、最近はマクドナルドのストローもあれになっちゃったっていう話ですね。シェイクの時とかは違うみたいですけど、だけど僕は一応なんかの時のために100均で買ったプラスチックの普通のストローの、特に太めのやつね、フラペチーノとかシェイクとか頼んだ時に紙ストローが来ちゃったらそれを使うって感じで一応いつも持ってます。そんな話ですね。あとね、キャッシュレスの話で言うと、こういうのがあって、まあ、あるニュースなんですけど、キャッシュレス化の波がどれだけ辛いか、毎月30万円支払い、個人経営店が訴える手数料負担 3% の苦しみっていうのがあるんですけど、まあだから、キャッシュレスが増えてきてるから、それをね、対応して使えるようにしてる個人店、があるんだけど、これの手数料分が結構きついと、バカにならないっていうか、バカにならないっていうレベルじゃないと思うんですけど、仲介店にクレジット 3.24%、 QR コード 1.98% の手数料を支払ってると、いうことで、この人がやってる3店舗で毎月30万円を支払ってる。1000円の商品に対して30円と聞けばわずかな負担に見えるかもしれませんが、原価や人件費、光熱費、家賃などを差し引くわけですね。まあ、物の値段が例えば1000円だとしたら、その決済の手数料だけじゃなくてね、もともと引かれる原価、人件費、光熱費、家賃とかいろいろ引くと、利益は100円もないと。このお店の場合はね。で、利益100円もない、その100円もないところから30円を持ってかれる。るっていうことなんで、かなりきついよっていう、ことですね。だからなんかこういうところの、お店の人にとってはね、現金で払ってくれるお客様が神様に見えるよっていうツイートがここ載ってるんですけど、これ見てまあ、そうかと思うんですけど、そうするとなんかキャッシュレス、悪、悪いみたいなね、みたいに、ちょっと思っちゃう人もいるかもしれないんだけど、だけどこれもさ、お店が小規模だからっていうのもあるんだけど、まずこの、まあ、クレジットカードのとかのその手数料ですね、これは日本の方が高いんだってね。アメリカの方がもっと安いって言いますね。まあアメリカなんかはもともとそのキャッシュレス比率が全然違う、ほぼって言いますね。現金はほぼ持たない、ほぼキャッシュレス だからその、どこのお店も、カードが使えるっていうのが普通だから、多分その、加盟店の店舗数が割合が違うんじゃない？日本だとそのキャッシュレスの、決済比率、今ここに書いてあるんだけど、2023年のキャッシュレス決済比率、これは日本クレジット協会が発表したやつですけど、39.3%。で、過去最高。約4割で過去最高だって。そりゃ、少ないよね。アメリカに比べたら。だから、手数料も、それに伴って、3% っていう感じになるんだと思うんだけど。だから、まずそこの、キャッシュレス比率ですよね。アメリカだとなんでかっていうと、その、やはり、防犯ですよね。日本もそんなに今もう治安のいい国とは言えないと思うんで、よく、キャッシュレス対応しないよなって思うんですけど、まあだから、ここが、この、手数料だったらできないよっていうお店がいっぱいある以上は、増えていかない。増えていかないっていうことは手数料も下がらないのかなってちょっと思っちゃうんで、そうすると、結局それが払える規模のお店じゃないと、キャッシュレスでやっていけない。キャッシュレスじゃないと現金は嫌だよっていう僕みたいなお客さんは行かないっていうふうになるんで、そうすると、まあでも現金でも全然行くよっていうお客さんが多ければやっていけると思うけど、僕なんかはもう2017年とかからキャッシュレスに完全にしたんですけど、もうそこからは、ああ、ペイペイも何も使えないんだと思ったら入らないですからね。最初に調べてキャッシュレスだって分かったらまあ行きますし、分かんないけどちょっと、興味がある店だったら行ってみて、レジとか入り口とかに、なんかあるかなって見て、なければ入らないっていう感じですけどね。あと、それから、今お店の話をしましたけど、そのキャッシュレスっていうか、まあ、現金使うコストが、お店側が手数料、その、小規模のお店とかだとね、特に大変だっていう話ですけど、じゃあ、現金にしたらどうなるかっていうと、現金にすると、払うこちら側も、リスクじゃないな、コストがかかるわけですよね。まずその、現金を持ち歩くっていうことの、まあ、リスクっていう方どうかわかんないけど、まあ、ありますし、それから、まず何より現金を出すために、今 ATM どんどん、無料じゃなくなってるんで、無料の時間とかもありますけど、結構ね、長く使ってる銀行ですけど、セブン銀行で使うときに、どの時間でも220円だかかかるようになっちゃいましたね。前は、何年か前は、平日朝の、いくら、何時頃だっけかな？まあ、9時ぐらいから夕方の7時ぐらいまで。と、あとは日曜日は全部有料だけど、土曜日は2時ぐらいまでだっけかな。一応、セブン銀行でも、セブン銀行の ATM を使った時に、無料の時間っていうのがあったんですけど、まあ、これが完全になくなって、で、無料で、引き出したかったら、その、まあ土日と、日曜日とかはダメだけど、まあ言ったみたいな、平日と土曜日の昼ぐらいまでは、その銀行の店舗の ATM、その銀行の ATM を見つけて、そこだったら、無料で引き出せるっていう感じなんですね。だからまあ僕はほとんどコンビニの ATM って、まあ1個まだ使えるのがあるけど、行かなくなりましたでね、そこの銀行に関しても、セブン銀行では使わなくなったっていうことで、まず ATM を探さなきゃいけないっていうのと、それから、まあそうですね。だから、その銀行の ATM だったらいいけど、今まで使ってた セブン銀行では使えなくなったということで、そこの手数料がかかるっていう、ことですね。なのでそういうコストが今度こちら側にかかるんで、まあだからどっちを取るかっていうところですけど、現金は本当は嫌だなって思っちゃいますね。まあこれはどういう支払い方法で払うかって、まあその人の好き好きだから、まあ、そんなに言えないんだけど、そんなに言うことじゃないんだけど、やっぱりコンビニのレジとかで現金で、なんかの払い込みとかじゃなくて普通の買い物で現金で払ってると、なんでなんだろうと思っちゃうよね。僕みたいにキャッシュレスオンリーでやってると、ちょっとなんででしょうって思っちゃうんだけど、全然時間がかかるじゃん。だからまあどうなっていくのかなって感じだけどね。キャッシュレスのその手数料が大変っていうのもあって、まあそれだけじゃないと思うんだけど、それで潰れる店っていうのもあるみたいですけどね。でもキャッシュレスに対応できないぐらいの規模のところはこういう風になくなっていくんじゃないっていう気がちょっとしちゃいますけどね。現金でもいいっていう人を集めるとか、現金じゃないと支払いできないけどそれでも行きたいっていうことのお店とかじゃないと辛いんじゃないのかなって気がするけど、でもこれもあれなんですね。 PayPay ぐらいは使えるようにしようって思っても、業種によっては通らないみたいなところもあるみたいですね。何かわかんないけど、だからまあキャッシュレスから現金に戻るってことはないと思うけどね。手数料が下がっていくっていうふうになればそれは期待したいなと思うけど、どうすればいいんだろうね。それはお店が増えたら手数料が、下がるっていうことは考えられるけど、でも手数料が先に下がるっていうことはなさそうだから、どうしたらいいのかなって感じですけどね。
Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.